リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LFC ラボの拓也です。今回は昨晩行われたプレミアリーグ第27節のフラム戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのがイタツさんとトリコレッツさんとコーク君です。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いしま
よろしくお願いし
ま
ます
。
お願いします。
はい、またなんか最近お決まりのような感じですけど、負けちゃいましたねっていう始まりからなんですけど、
いやー、ちょっと味わったことのない失望感、絶望感ですね無気力感というか。
そうですね、やっぱりこの試合に関してはなんか弱い感じがしちゃったのがすごい辛かったですね。
確かにな
んかうまくいってないとかコンディション悪いとかっていうよりも、ちょっとなんか解決できない歪みみたいなものを普通に疲れて普通に負けた感じがしたので、ちょっとそこが悲しかったですね。
僕も悲しい気持ちの方が強いですね。もう下位チーム同士の戦いを見てるような感じで、佐藤久人さんかなが、あ、違うか、西岡さんかがチャンピオンとなんだっけ昇格チームの戦い、言ってましたけど、いや、そういう目では見れなかったですよ。そんな感じです。
はい、まあ今日はもうおのおの言いたいことを言っていきましょうということで、まあでも本当なんかファンの感情ってテキスト情報だといっぱいありますけど、こうやって音声で喋ったり聞いたりっていうのはまあ良い機会かなと思うんで、まあそういう意味も含めて振り返りをやっていきたいなと思いますが、まあこの試合についてはやっぱりスタメンが、大きななんかトピックスとしてあるかなと思っていて、前回の試合がまあチェルシー戦でしたけど、あれの振り返りを僕とイタツさんでやってましたが、そこでも結構ね、次のスタメンがまあ重要っていうか楽しみですねっていう、どういう風なチョイスをするのかっていうところを注目点に挙げてましたけど、まあ予想以上に変えてきましたね。
そうですね、
7人入れ替えてきたって感じですよね。
驚きましたね。まあパッと見をかなり変えてきて、まあ雰囲気を変える目的で結構嬉しいなと思ったんですけど、まあ、蓋を開けてみたら、まあ結構な、ストルティッコさんも言ってましたけど、この試合の優先度みたいなところが感じられちゃう出来だったので、なるほどと、ちょっと悲しいというか、なんかリフレッシュが目的じゃないなというのがじわじわ感じられてきて、ちょっと苦しい感じになりましたね。
そうなんですよね。そこがまあ割と重要なポイントかと思っていて、やっぱり、今週の、水曜夜ですよね、現地だと。に、チャンピオンズリーグの試合があって、まあそこを見据えてっていうところなのかなってやっぱり思っちゃいますけど、トリコさんもそんな感じですよね。
そうですね。はい。やっぱり、まあ、その間の CL の試合を見据えて、主力というか、まあ、ここまでかなり試合に出てきている選手たちは、やっぱり休ませておこうというのが、基本的なこのスタメンの狙いだと思いますね。
ベンチにいる主力でいくと、ファビーニョ、アレクサンダー・アーノルド、チアゴ、あと、まあ、最近で言うとカーティスもそっちに入るのかな、あと、マネ、っていうところが、ベンチスタートになっていると。まあ、正直、そのプレミアリーグの方の順位とかいろんなこうチーム状況とかでその辺の優先度ってまあ決めていいと当然思うんですけど、今のリバプールの状態とあとリーグでの順位を考えると、正直このフラム戦も相当重要な試合だったかなと思っているので、も結局負けっていうことになって、まあその結果論も含めてですけど、どうだったのかなと正直言わざるを得ないかなと思いますが、 コークはどうですか、スタメン。
まあ本当に皆さん思ってるのと同じだと思うんですけど、まあ本気で勝つ気があってこのチョイスをしたのか、それとも勝てればいいなぐらいの気持ちなのかって言われたら、まあ正直後者の方が近いかなとは思っていて、まあでもどうなんですかね、否定はできないです。こうなってしまった以上チャンピオンズリーグが優先になるのは仕方ないし、まあそうでなかったとしても、まあチェルシー戦と、まあこのライプツィヒ戦との間に入っていて、まあスケジュールもタイトだし、まあいろいろあるとは思うんですけど、そうですね、気持ちよくはないです。
そうですね、まあもちろんチェルシー戦とも中2日、
うん、
ですよね、うん、だからまあいろいろリカバリーの問題とか、中を知ってないと分かりえないこととかも当然あったりするとは思うんですけど、とはいえっていう感じはまあちょっとしますね。
まあいじるにすれば多分この試合しかなかったんだろうなとは思うんですけどね、そのチェルシー戦との間の短さ、かつミッドウィークに CL の、まあ、セカンドレグ大切な試合があるという意味で、
うん、
まあちょっと違うことを試すというか、まあ最近調子も良くないし、メインのメンバーを変えて、新しいメンバーというか出場機会のそう多くない選手たちにスタメンを張らせるという狙いどころは多分この試合が一番ちょうど良かったんだろうなというのは思います。
そうですね、
ただ例えば何か単純なターンオーバーじゃなくて何らかの狙いを持った選手交代というかスタメン変更だったのであれば、まあ、戦い方とかにも多少違いが出てくるのかなと思ったんですが、
うんう
ん、あんまりやっぱりそこの違いが見えなかったので、なんていうか、単に選手交代したというか、ターンオーバーしたというか、ミッドウィークに向けて選手を残しておいたというか、そういう形になっちゃいましたね。
まあ、その戦い方みたいなところでいくと、まあ、やっぱり、リバプールの右サイド、ネコ・ウィリアムズの、裏をかなり取られてっていうところは、まあもう見てた人はすごい、印象に残ってると思いますけど、そういうところとかですかね。
そうですね。まあ、フラムもかなり、まあ、よく狙ってきてはいて、その例えば、まあ、この今までのリバプールの一番よくさらされる弱点の一つとして、インサイドハーフの脇っていうのを今シーズン何度も指摘してきていると思うんですけれども、例えばリバプールの右サイド側で言うと、そのミルナーの外側、さらに外側にボールを運ばれた時にどういう対応をしたら良いのかというのが、まあ、今のリバプールだとかなりウィークポイントになってきていると。でそこにボールを運ばれた時に、例えばシャキリが戻るのかミルナーが戻るのか、あるいは思い切って猫が出てナットがその分ルックマンとかマジャとかあたりを一人でカバーする形になるのかというのが、なかなかこの試合でまた解決策を見せていなかったっていうところで、から少しずついろいろ猫に負担がかかるような形になっていって、でまあプラム的には多分猫とルックマンの1対1っていうのは狙いどころにかなりなるでしょうから、そこを明確に狙ってきて明確にやられてしまったという感じですね。
そうですね、かなりもう明確に狙われて、
うんうん、そうですね、狙い撃ちに近かったですね。
そうですね、まあ、ただ今の話でもありましたが、結構こういうメンバーでいけばそこ狙われるっていうのは多分想像つくじゃないですか、
はい、
リバプール側も、
うん、
まあ、そこに対して何もこう対応策というかがなさそうだったのが結構きついところですよね。
そうですね、まあ、一つ誤算だったのかもしれないというのは、ミルナーのプレーがあんまり良くなかったっていうところですかね。
うん、確かに、
ちょっとこの試合ミルナーは特に守備、今言ったようなブロックの守備をする際に判断を間違える時もあったし、例えば多分タイミング的には判断は悪くないんだけど、ちょっとなんというか肉体的に例えば相手までプレスが届ききらなかったりとかっ っていうなんか細かいミスを繰り返していて、結構右サイドが不安な状態になってしまっていたので、まあ、特にそういう守備面でのミルナーのちょっとミスがいろいろ重なってしまったっていうところは、ちょっと予想外にきつくなっちゃった一つの原因かもしれないですね。
まあ確かにミルナーちょっと微妙だったところはありますね。
そうですね。やっぱりまあ、なんて言うんでしょうね。そのブロック守備組んでうまいタイプの選手かって言われると、またまあそれも微妙なので、あれですが、ちょっと攻守になかなか良さが出なかったですね。
そうですね。ミルナーがあんまり良くなかったっていうのは、まあ、完全に同意で、まあそこまでみんないい選手はそんないないですけど、まあ、特にミルナーは目立ってましたね。で、個人的に思うのは、まあ、中盤に置くんだったら最初からミルナー右サイドバックで使って、まあ、チアゴとカーティス両方、一度も試合出ずにそのまま終わってるんで、まあ、どっちか使ってどっちか交代で入れるみたいな形でも良かったのかなと思うんですけど、まあそうなるとちょっとインサイドハーフの部分の守備がフィジカルがっていうところを懸念してのミルナを中盤に入れるっていう選択肢だったのかなと思うので、まあその部分でミルナが、まあ、ちょっとロストとかも目立ちましたし、そういうのがあるっていうのは間違いなく誤算だったと思います。
なるほど。伊達さんはどうですか？
そうですね、まあ、年長者がああいうミスされるとちょっときつい部分はありますよね。まあ、多分まあ若手のミスはミルナとかジニーがカバーするっていう、まあ、終始みたいなものを考えてたかなとは思うので、まあそうですね。あとは結構フラムスピード速い選手が多いので、前半戦で戦ったアウェーの試合も結構ぶち抜かれてたので、まあイリア、あのリースも猫も、まあ、結構スピード対応ってところはウィークポイントとしてあるので、まあ、そこを加味すると、まあ、やはりなんていうんですか、ね、ある程度こう勝利は難しい前提の試合だったのかなっていうふうに考えちゃいますね。
まあ、戦いながらだいぶフランもこれならいけるっていう自信がついてきてたのがすごい伝わってきましたよね。
まあ今アンフィールドに来るチームはどこもそう思ってるかもしれないですね。
本当厄介ですね。
まあ正直これツイートもちょっとしたんですけど、普段めちゃくちゃすげえコアモテのなんか歴戦の猛者みたいなセンターバックと戦ってる中で、まあ今日の相手のディフェンスラインが、まあ、特にセンターバックの部分で見ると、まあ、リースとナット、まあ、あと右に猫みたいな感じ見るとこれはいけるぞみたいな気持ちになっちゃうだろうし、はいはい、やってて多分通用する部分がどんどん出てくると思うん でますますいやこれ今日いけるぞみたいな、その上アンフィールドのリバプールで勝ったら、まあ、こんな状況ですけど、まあ、それでも相手側からしたら勝てたらそれは嬉しいだろうし、そういう部分も乗っかってって、まあ、どんどん相手に気持ちよくいらせちゃったのかなっていうのは見ててちょっと感じた部分です。
確かにアンフィールドのリバプールに勝ったっていうのはめちゃくちゃモチベーションになりますよね。で、まあ前半最後に失点するんですよね。これはフリーキックの流れから、
ちょっと、まあ、時間帯的にも最悪ですし、この試合唯一希望の光みたいなサラーのミスからっていうチームの雰囲気的にはね、最悪な感じだったので、かなり痛い失点でしたね。
そうですね。サラーもまあちょっとショックな感じでしたけど、まあチーム状況がねこういう状況なだけに、1点あそこで捉えたのはまあ先制点っていうところもそうですし、時間帯的にもやっぱ前半終了間際に捉えたのは相当雰囲気が重たくなりましたね。で、まあハーフタイム入って何か変わるのかなというところも思ってましたが、特に交代は、ハーフタイムでは使われずにでしたが、ここは今後から振り返るとなんかどうすべきだったとかっていうのってあったりしますか？どなたか。
まあ分かりやすい方法で言うと、多分さっきコークさんが言った右サイドバックにミルナーにする、でチアゴかな、チアゴを代わりに投入するっていうのは一個多分分かりやすい方策としてあったんじゃないかなと思います。
もう後半の頭から。
そうですね、
うん、
まあ前半やっぱりあれだけ1対1で猫がちょっと狙われてしまっていたというところに、まあ1対1の能力はそれなりにしっかりしているミルナーを入れる。で、かつ前半やっぱりちょっとビルドアップがうまくいかなかったという点も非常に大きくて、で、その中で、まあボール受けてさばけるチアゴを投入するということで、そこの改善も図るっていうのは、まあ一つ狙いとしてありかなと思います。まあただ結果的に後半はフラムがかなり下がってしまったので、まあビルドアップの問題というのはそんなには出てこなかったんですけどね。
交代の使い方を見て思ったのは、まあ、中盤の3枚で、まあ、誰が一番強いてあげるなら誰が良かったかっていうと、個人的にはワイナルドムだったと思っていて、
うん、
で、まあ、60分過ぎに、まあ、マネを一番最初に使いましたけど、まあ、変わったのがそのワイナルドム、すいませんそのワイナルドムじゃないですか、
うん、
っていうところを見ると、まあ、はためから見てて一番良かったワイナルドム下げるんだったら、まあ、だったらまあミルナか、まあ、ケイタか、まあ、あるいは猫を下げてミルナスライドしての、まあ、マネかっていう感じだったと思うので、まあ本当に勝ちたかったらワイナルドも下げるのかなっていう部分で、まあ、そこも結局ライプツィヒ戦を見据えての交代で、この試合を勝ちに行くっていう交代だったのかなって思うとちょっと疑問は残りますね。
なるほどね、
うん、
ワイナルドゥムのプレイ時間の方が優先度が高かったっていう、
そっちの方が大きいんじゃないかなと思いました。
うん、なるほど、
うん、それはもう完全に同意ですね、
うん、
やっぱり後半頭で選手交代がなかったというところもある意味この試合に対する優先度を一つ表していると思いますし、はいはいはい、うん、でやっぱあのタイミングでジニを下げたっていうのは、プレイタイム管理に近いだろうなというのは思いました。
うん、なるほど。で、代わりに出てきたのがマネと。あと、交代でいくと、77分に猫に変えて、アレクサンダー・アーノルド、ミルナーに変えてファビーニョ。
やっぱアーノルドうまいなと思いました
ね。はい。めちゃくちゃ思いましたね、それは。
うん、多分ファーストタッチかなんかだったと思うんですけど、まあ、サイドで受けたボールを、うん、ワンタッチに近いような形で相手を1枚飛ばして裏に落とすみたいなキックを蹴ってくれて、うん、やっぱちょっとそこは格が違うなと思いましたね、
うん、フォームが綺麗でしたね。
うーん、そうですね、まあ、個人的にはこの試合の猫は確かにそういう状況的に難しいところとかさらされてしまって1対1で厳しい対応になったところはあるんですが、自分のできる最大限はある程度やってたかなという意見ではあるんですけど、
うん、
ただまあやっぱりアーノルドと比べてしまうと、やっぱりそういう攻め激面のところはやっぱちょっと無理があったなっていうのは思いましたね。
うん、まあトレントはもう世界の中でも今はもうトップクラスの選手と言ってもいいと思うんで、
そうですね、
そことね比較しちゃうのはちょっと酷だなっていう、
はい、
気はしますけどね。
そうですね、もう特に本当にキックに関しては多分トップ間違いなくトップだと思うので、
うん、
まあ厳しかったですが、まあ、やっぱりちょっと大きな差があったかなっていう感じですね。
そうですね、まあ個人的にはこの交代はもうちょっと早くやってほしかったなっていうのはありますね、
うん、猫なんですけど、彼がボールを持ったシーンとかをちょっと見直してもらうとよくわかると思うんですけど、めちゃくちゃ下を向いてるんです。本来だったらボールを持って、まあ、姿勢よく、まあ、周囲が見える状態でこうプレーしてほしいんですけど、こうボールを持った時にこう下の方向ばっか見ちゃって、まあ、それだと周りが何も見えないので、こうパスを出すにしてもクロスを上げるにしても、まあ、状況の把握っていうのは難しくなっちゃいますし、まあ、そこの部分で、まあ、猫何本もちょっと可能性の感じないような誰に向けてあげたのかわからないクロスを放ってましたけど、まあ、そういう根本的な部分かなっていうのは思いました、
うん、な
んで、
なるほど、
まあ、名前通りじゃないですけど、ちょっと猫勢はどうにかした方がいいんじゃないかな。
一本出ましたね
あと本当に正直身体能力の部分に関してはもう今更どうにかなるようなものでもないと思うので、
うん
うん、ちょっとここの部分は そこまで個人的にポジショニングが悪いっていうよりかもシンプルにただ振り切られてるとか追いつけないだけだと思う。ここは、うん、これ以上足が速くなるのかって言われたらちょっと無理なんじゃないかなと思うので、うん、守りたいですけどどうなんですかね。
そうですね、猫頑張ってほしいけど、
うん、本当にやれることはやっていたと思います。あれがなんかその現時点でのその猫のパフォーマンスの上限だと思うので、
うん、
まあ致し方ない部分はあると思いますね。
そうですね、うん、あとはあれですね、ミルナーに変えてファビーニョで、ファビーニョがアンカーやってましたね。
そうですね、ファビーニョってアンカーもできるんだなって思いました。
いやすごい良くなかったですか、やっぱり
さすがでしたね。
うん、ちょっとウキウキしちゃいましたね、そこだけは。
うん、そうですね、やっぱりそのまあダイソンと言われたあの中盤での守備力とそこからの展開のうまさとかもありますし、やっぱりあのアンカーにファビーニョが入れるだけでチームとしての安定感みたいなものはかなり変わるなというのは感じましたね。
うん、そうですね。あとはまあマネはちょっと調子悪そうでしたね、やっぱり
疲労が取れてない感じでしたね。
うん、
ちょっと僕はマネが疲れてるんじゃないかってずっと思ってるんですけど。
そうですね、あんまりインパクトのあるプレーはできなかったですね、マネ。1個あのポストというか当たったシーンはありましたけど。
うん、あとヘディングでしたっけ、当たり損ないみたいな。
そうですね、
のもありましたよね。
はい、
まあそういう試合展開で結局追いつけず0-1で負けるっていう試合でしたが、うーん、ちょっと辛いっていう言葉しか出てこないなんか試合でしたね。
希望的なとか、ポジティブな面の話をするのであれば、
はい、
センターバックコンビ
は、あ、はいはい、そう、それを聞きたかったんだ。
は結構よくやってたと思います、特にナットの方は。
はいはい、
うん、
ナットは頑張ってた気がします。
うん、そうですね、やっぱ守備対応もかなり安定感が出てきたのと、まあキック精度もなんか普段よりすごい上がってて、まあロングキックもまあいいところに飛んではいましたし、あとはあの僕も一回ちょっとつぶやいたんですけど、相手の視線で相手を騙して見てる方向とは違うところにグラウンダーの縦パスを入れるみたいなちょっとトリッキーなことをナットがやって出たんですが、まさかそんなことができるとはちょっと思ってなかったので、
うんうん、
それに関してはちょっと、ボールを持った時の視野とかそういうところには非常に成長があったかなと、結構早い速度での進歩が見られたかなと思いました。
うん
うん、
ただちょっとそのビルドアップの時に、まあ、これは2人ともの話なんですけど、ちょっとこのボールの持ち方というか持つ時の細かいその角度、体の向きみたいなところで、相手のプレッシャーをまともに食らってしまってビルドアップがうまくできずに蹴っ飛ばすしかなかったみたいなシーンも特に前半は結構たくさん見られてしまったので、
うん、
そこに関してはちょっとやっぱり例えばダイクとかマーティップとかゴメスに比べると、そういうところはまだまだあのうまくなってほしいかなっていう感じですね。
うんうん、
そうですね、まだこう頼れる相方がいてほしいレベルの選手ですよね。
そうですね、うん、
うん、でもさっき言った攻撃のパスっていうのはすごい良かったので、あれ逆に言うともっと出せてればチャンスが増えてたのかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん、そうですね、まあ、あの前半と後半であのフラムがまあ、後半に入ってから結構引いてきたことによって、まあ、ナットとかにも余裕ができてきたので、まああいったパスが出せるようになったかなっていう面は1個あるかもしれないですね。前半はその結構ナットとか、まあ、あのフラムも多分前3人ぐらい結構プレスをかけてきてたので、そこで例えばちょっとナットとかリースがうまく余裕を持てずにあのドリブルで剥がしたりとかできればよかったんですが、それがうまくできなかったのでちょっとまあ、まともに食らってしまってボールを蹴っ飛ばすだけになったシーンとか、あるいはちょっと中盤とかサイドバックがかなり降りてきてしまって6人ぐらいでビルドアップしてるようなシーンもあったんですけど、 そうなると、もうその先ボールの行き場所がないので、結局蹴るしかないみたいなことになって、うん、蹴っても回収ができず、奪われてカウンター食らうみたいな形のシーンがあったので、まあ相手のプレスの厳しさと、まあ、リース・ナットのボールの扱いで、前半終了間際にフラムが点を取って後半から引いてきたこと、まあみたいなのがいろいろ重なって、後半は結構余裕を持ってプレーできたので、かなと。いうことで、まあ、ナットが前半からあんぐらいの感じを出せるようなプレイヤーにもしなったら、結構前半みたいなことは解決できるかもしれないですね。
次の試合、まあ、もしくはその次、まあ、プレミアの試合とかも含めてですが、センターバックどうなってきますかね。このフラム戦のナットとリースのパフォーマンスを踏まえて、
一定のこのフラム戦での働きは一定の評価はできるプレーだったと思うので、怪我人の状況とかにもよりますが、次もこのセットっていう可能性はあるとは思います。ので、ただやっぱり、まあ絶対的な能力がちょっと劣るところも あるので、サイドバックがそのカバーに下がらなきゃいけなかったり、インサイドハーフが下がってこなきゃいけなかったりっていうことで、どうしても全体に攻守に影響が及んでしまうことは事実なので、例えばカーバックが怪我から帰ってきたりとか、あるいはファビーニョをどうするかですけど、
うん、そこですよね。
っていう形で、うん、起用できる選手がいたら変わってくる可能性はありますね。
うん、
ただファビーニョ、難しいですよね。やっぱこの試合でのパフォーマンスを見ると、やっぱり中盤で使いたいなという気持ちもありますし、逆にその方がセンターバックの負担が減るかもしれないっていうところもあるので、
そうですね、
うん、で中盤の人繰りももう少し楽になるというところを考えると、ファビーニョ中央に入れて、ナット・リースの組み合わせっていうのはなしでは全然ないと思います。ファビーニョをアンカーに入れて、あと僕はっていうか、ベン・デイビスがどこに行ったのかが
、はい、
謎で仕方ないんですよね。
ペンデリス試すなら昨日だったと思うんですけ
ど、ね、
うん、
そうですね、
そうなんですよね。相手もちょうどいいし、
うん、
ちょうどいいって言ったら失礼ですけど、
うん、でもまあチャンピオンシップで一番ぐらいの評価を聞いてたので、うん、でまあフラムって割と最近残念ながらチャンピオンシップで過ごす時間も増えてたから、まあ試運転っていうのもおかしいですけど、初出場にはいい試合だったんじゃないかなと思いますけど、うん、ちょっとね、残念というか不思議ですよね。
そうですね、まさかベンチからも外れるとはちょっと思ってなかったので、
うん、結局怪我なんですかね。
少し前はちょっと怪我してましたよね、
うん、そうですね、うん、
うん、結局その辺が治りきってないんですかね、ベンチにも入らないって。
そうですね。まあ、ファビーニョが例えばベンチにもいるっていうことで、センターバックもアンカーもできるので、まあそういう人材がいるなら、センターバックを増やすよりも、他のポジションの選手を入れた方がいいっていう判断かもしれないですね。まああとはやっぱりベン・デビスが単純にまだフィットしてないっていう可能性はまああるかなと思うんですが、プレミアのプレースピードとかも考える、に適応とかのことも考えると、でもやっぱりフラム戦に出したいというのはあるので、
じゃあいつ使うのよってなっちゃいますもんね。ここで使
わないと。そうなんですよね、はい、
うん、
そうですね、どこ行ったっていうことで
ちょっと謎なんですよね、デイビスの扱いは、
うん、なんだかんだ1ヶ月経ってるわけですからね、もう、
うん、
そうですね、デイビスビルドアップ面では結構活躍できるというか、
うん、
選手だと思うので、ボールの持ち出しとかもまあまあできますし、キック精度も高いので、うん、今センターバックが抱えているような問題を、攻撃面での問題を多少いい方向に持っていける選手かなと思うので、
うん、
もしタイミングがあれば見たいですね、
うん、まあ重要な本職センターバックですから。
そうですね、
せっかく獲得した。
うん、
最後にじゃあリバプール立ち直っていくためにはどうすればいいのかっていうのを話して終わりにしましょう。じゃあまず伊達さんお願いします。
そうですね、僕はスーパーゴールが1個決まれば雰囲気が変わると思います、
なるほど、
あのこの試合ジョタがすごいの蹴ったじゃないですか、うん、
はいはいはい、はい、
あれ決まってればねちょっと変わった気がするんですよね。しかもあれ、
うん、
ジョタ逆足ですし、
うん、
あれは誰だっけ、クロスも割と、ね、猫だったかな、違うかな、
猫だったと思います。
猫だったですよね。なので、はい、まあ、結構いろんな良いなポジティブな要素が凝縮されてたシーンなので、まあ、もうあれを止めるライオラ、ライオラじゃん、ライオラだっけ、
アレオラですか、
アレオラ、ライオラは代理人だ
代理人の
あの、はい、いや、まあ、あれ止めちゃうスーパープレーというか、あれが決まらないリバプールのもったいなさというか、まあ、それはこの試合の、まあ、残念なのが現れちゃったシーンですけど、まあ、そういう、ね、得点決めるのでも結構雰囲気変わりますけど、スーパーゴールっていうのは、まあ、分かりやすく気分っていうのは変ですけど、まあ、リバプールのチームの、明るくするんじゃないかなと思います、はい、
コークはどうでしょう。
まあ、結論から言うと、いや、わかんないですね。わかんないですけど、まあ、ちょっと思うのは、まあ、本当に勝てない理由は精神的な部分だけなのかなっていうのは思います。
うんうん、
まあ、正直、昨日の試合はフラムにコントロールされてたなっていう感じがしたので、まあ、あのメンバーで行って、フラムが最初は、こう出てきて、で途中リバプールが点取らなきゃいけなくなって、まあ、レギュラークラスの選手を出してきたら引かれて、しっかり引いて守られてっていう、まあ、完全にコントロールされてそのまま負けちゃったような感じがしたので、まあ、そういう部分ってじゃあ本当にメンタル的な部分なのかって言われたらそうじゃないと思うし、じゃあどうするのって言われてもそこは分からないですね。
スーパーゴールかもしれない。
いや本当にそうかもしれない。
メンタルに効くスーパーゴールを、
うん、
PK だけですもんね、うん、アンフィールドで。
それがきついんですよね。
うん、
本当に流れの中とか、まあ、セットプレイ崩れでも何でもいいんですけど、まあ、とにかく、
うん
うん、確かにゴールが生まれることが一番の薬かもしれないですね。
トリコさんはどうでしょう。
はい。まあ、ここまで出てきた話と大体同じなんですが、打ち合いの試合かなと思いました。今、まあ、一番そのセンターバックに怪我人が出てワールドカップクラスの選手を起用できていないという意味でサイドバックとかインサイドハーフがそのカバーに回ってしまって結局攻守に勢いが出せてないっていうのはさっきちょっと言いましたけど、それをじゃあ打ち破るにはどうすればいいかというと、まあ、どこかで諦めるしかないと思っていて、例えばセンターバックがさらされることになっても両サイドバックとかインサイドハーフはもう思い切って前に上がっていって失点上等で得点を取りに行くみたいな形で、少し思い切ったことをやる。今はいろんなことをいろんな人がカバーしようとして逆にどれもできていないという状況になっているので、複数得点複数失点上等だという気持ちでというと結局またここに落ち着いてきてしまいましたが、という割り切った上でのピッチ上でのプレーの考え方っていうのを出していく方がもしかしたら、たとえその試合で、まあ、3-5 とかで負けたとしても一瞬吹っ切れるきっかけになるかなっていう気はちょっとします。
そうですね、攻めのポジショニングしないと相手も出てきてくれないですもんね、
はい、そうですね。なんかそこがみんなバランスは取るけどバランスしか取れてないっていう形になってるかなという気はしますね。
うん、
意外性みたいなやつはもうかけらもないしダイナミックさも全然ないですもんね。
そうですね、意外性といえばオリギかな。
なんか一時期いっぱい出てたと思ったらパッタリと使われなくなりましたね。
そうですね、そういえば今こそオリギかもしれないですね。
まあ僕もトリコさんのに似てると思いますけど、ファビーニョのアンカー起用はちょっとこの先もう規定路線にしてほしいなっていうのは思いますね。みんなでカバーして、結局なんかうまくいってないっていうところがこうファビーニョのセンターバック起用もその一例なのかなと思っているので、もう思い切ってファビーニョアンカーで、まあ、それによって攻撃の方も活性化されるんじゃないかなと思うんで、
うん、
まあセンターバックはナットリース、あとカバク、 と行方不明のベン・デイビスに頑張ってもらって、ちょっとファビーニョは全体のなんていうか底上げとなんか攻撃の活性化の部分をやってほしいなっていうところはありますね。
フラム戦を見る限りやっぱりファビーニョアンカーの方が結果的に攻守に安定する感じはしますよね。
うん、そうなんですよね。
なんか逆にセンターバックがさらされなくなるという形はあると思いますね。
うん、まあ実際久々だったと思うんですけど、まあその姿をクロップとかも目の当たりにしてなんか今後変わってくれればいいなって思いますね。
うん、そうですね、やっぱええやんってなりそうですけどね。
そう、あと最後に僕はまああんまり可能性はないと思いますけど、やっぱりクロップにはちょっとシーズン途中ですけどちょっとやっぱり休養を与えてほしいなっていうのは思いますね。昨日あの試合中にちょっとクロップが呆然としてる何秒間かがあのカメラに抜かれてたと思うんですけど、
ありましたね。
あの辺を見ちゃうとちょっとあんまり正常な判断ができてるのかなって心配になっちゃうなって気がしますし、まあ采配もそのメンバー起用交代策っていうところの判断も、まあ、結果としてうまくいってるようには見えないところもあるので、まあその辺いろいろちょっと迷走してるのかなって思っていて、ただまあクロップ解任には当然あの反対だし、そういうことにはなってはいけないと思っているので、まあとはいえちょっと一回クロップ自身にリフレッシュが必要だなっていうのは感じるところですね。なんとかならないですかね。
まあチーム丸ごと1ヶ月ぐらい休みたいぐらいですね。
そうっすね。
うん、まあただ今季の終わり残念ながらユーロがあるんで選手はあんまり休めないかもしれないですね。うん、まああの土壇場で中止とかもあり得るかもしれないですが、
うん、
うん、まあでもクロップの、まあ、クロップがね休めるまで最低限いいので、
クロップがなんかリフレッシュすればチームも変わるような気はするんですよね、なんとなく。
うん、そうですね、結構余裕がないので、
うん、
まあ、ジニーのプレータイム管理とかもそうですし、
うん、
結構本当にチャンピオンズリーグ大事にしなきゃ大事にしなきゃっていうそういう脅迫観念みたいなの駆られてるかもしれないですね。
そうですね、余裕なさそうですよね。
うん、
一応2点アドバンテージがある、
うん、
ところとか踏まえるとそこまでするかなっていうね感じもしちゃいますけど、うん、そう
ですね、去年とか一昨年こう強行してたような気がします。
うん、
うん、まあ、もちろん違うというのはありますが、
まあ内部ではねもちろんいろんな要素があってこれが最善であるっていうところでチョイスしてるはずではあるんですが、いずれにしろちょっとクロップには一回休んでほしいなっていう、一週間ぐらいでいいと思うんでと思います。
ちょうどインターナショナルブレイクがあったような気がします。
そうですね、うん、あと2試合ぐらいすればそうなんじゃなかった
ですか。そうですね、うん、ちょっとここでリフレッシュしようよってラインダースあたりが言ってくれることを願います。
そうですね、今回はそんな感じですかね。
うん、
はい、
ちょっと暗いけどしょうがない。
そうですね、ちょっとね、なんとかして立て直してもらわないと。ただまあこれはもうリバプールの監督、選手、自分たちでなんとかきっかけをつかむしかないかなと思うんで、
うん、
うん、ちょっと
そうですね、試合の途中でなんか飛行機飛んでましたよね。
ああ、はいはい、
うん、あれめっちゃ拍手を送りたいシーンでしたね。
あれは素晴らしかったですね。
うん、まさに今必要としてるのは団結だと思います。
うん、
まあずっと言ってますけど最近。
そうですね、
でもそれでしかないので、
まあもう我々ファンは応援し続けるしかないんで、
うん、
クロップを信じて、
うん、
また次も応援しましょうということで、
はい、
では今回は以上です。 番組の感想などありましたら、ツイッターでもお寄せいただければと思います。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。